ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。10月6日、安倍総理は東京を訪れていたアメリカのポンペオ国務長官の表敬を受けました。表敬の冒頭、安倍総理大臣からポンペオ長官に対し、ポンペオ長官の訪日を歓迎するとともに、ポンペオ長官の訪朝直前の訪日を高く評価し、拉致、核・ミサイルの問題について綿密に方針のすり合わせを行いたいと述べました。これに対しポンペオ長官は安倍総理に対し、土曜日にもかかわらずお会いいただき感謝する、明日からの訪朝を前に日米の立場が完全に一致していることを確認することは重要であると述べました。その上で安倍総理とポンペオ長官は、先般の日米首脳会談の結果を踏まえ、朝鮮半島の非核化に向けて関連安保理決議の完全な履行を確保するとの共通の目標を再確認するとともに、引き続き北朝鮮から具体的な行動を引き出すべく、日米韓3カ国で緊密に連携していくことで一致しました。またポンペオ長官から、訪朝時に拉致問題についても提起するとの発言があり、安倍総理大臣とポンペオ長官は拉致問題の解決に向けて日米で引き続き協力していくことを改めて確認しました。以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
10月7日にポンペオ国務長官は4度目の北朝鮮訪問を行いました。そして金正恩委員長と会談を行ったわけでありますが、このポンペオ金正恩会談について米朝双方は非常に建設的であったという評価をしたわけであります。ポンペオ国務長官は金正恩委員長との間で2回目の米朝首脳会談についても協議をしたということでありますが、これで近いうちに2回目の米朝首脳会談が開催されるという可能性も非常に高くなったと言っていいかと思います。今回のポンペオ訪朝、10月の訪朝というのは非常に米朝間の意見の差が縮まったということを言っていいかと思いますが、それはポンペオ国務長官の前回の訪朝というのが7月6日から7日にかけての2日間ありましたが、そこの 米朝間のやり取りと比べてみますと、今回の10月のポンペオ訪朝というものは米朝間の意見の差がかなり小さくなっているということが伺われるかと思います。まず第一に、7月のポンペオ訪朝時には実は金正恩委員長は会わないという態度に出たわけでありますが、それはその時点までで米朝間の意見の差が非常に大きい、で簡単には妥協できないということはかなり明確であったわけでありますので、そういう時に金正恩委員長がポンペオ国務長官と会談をしますと、ことさら対立の面が、表面化する、強調されるということもありましたので、そういうことをおそらく北朝鮮は避けたかったんであろうというふうに考えられます。この時北朝鮮はアメリカが一方的に非核化要求をしていると非常に強く非難をいたしました。そして北朝鮮が望んでいるのは6月12日の米朝共同声明の全ての条項のバランスの取れた均衡的な実行、履行というものなんだと、非核化だけではないということを非常に強調したわけであります。しかし今回の10月の訪朝にあたりまして、金正恩委員長はポンペオ国務長官と会って、会談を持ったわけであります。これはやはり米朝の意見の差が小さくなっているということがそこからもわかるわけでありますが、実際10月8日付の労働新聞によりますと、金正恩委員長はポンペオ国務長官に対して非核化解決のための法案と米朝双方の有料事項について詳細に説明をして建設的な意見交換を行ったと、そのように労働新聞は報じましたが、これは米朝間の意見の差が小さくなっていることが非常に明確にわかります。実際北朝鮮は非核化の解決のための法案を一番最初に出してきているということだけを取ってみてもその点は明確である。もう今北朝鮮がアメリカの態度について、アメリカが一方的に非核化を要求しているとは見ていない、そのようには考えていないということもこの点から明らかになっていると言っていいかと思います。そして2番目に比較として大きな点でありますが、今回の10月の訪朝の際にポンペオ国務長官と金正恩委員長は米朝首脳会談開催の準備のための実務協議というものを近く開催するということで合意をいたしました。これでアメリカ側はスティーブ・ビーガン北朝鮮問題担当特別代表が団長を務め、北朝鮮側はチェ・ソンヒ外務次官が団長を務めると、こういう実務協議がこれから本格的に行われるということであります。実はこの実務協議についてはアメリカ側はできるだけ早く行いたい、8月の初旬に ARF ASEAN 地域フォーラムがありましたが、その時に北朝鮮側と合意をして実務協議を開始したいと実は考えていたわけでありますが、それが2ヶ月遅れてようやく実現するということになりました。北朝鮮が実務協議の開催に応じたということでありますが、そこを見てみましてもアメリカと北朝鮮の間の意見の差がかなり小さくなっているということが伺われると言っていいと思います。2回目の米朝首脳会談において、北朝鮮が非核化についてどんな具体的な措置を取るのか、そしてまたアメリカがその北朝鮮の非核化に向けた具体的措置に対してどのような相応措置というものを取るのか、これがこれからの焦点でありますが、その点について基本的な合意というものが 米朝会談にできた後に、具体的な米朝首脳会談の開催の日時とこういうものが決定されるのではないかと考えられます。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は9月15日に神戸市で行われた北朝鮮向けラジオ放送ふるさとの風潮風共同公開収録で収録されたボロの1979年のヒット曲で大阪で生まれた女です。ボロさんは拉致問題に心を痛め、一人のシンガーソングライターとして拉致問題の早期解決を願うさまざまな取り組みを行っています。神戸での公開収録ではこの曲をぜひ北朝鮮にいる皆さんにどうにかして届けたいと強く願って公開収録イベントで歌ってくれました。それでは大阪で生まれた女、ライブバージョンでお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。大阪で生まれた女をお聴きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は9月15日に神戸市で行われた北朝鮮向けラジオ放送ふるさとの風潮風共同公開収録で収録された拉致被害者の皆さんへの励ましのメッセージです。井戸俊蔵兵庫県知事からのメッセージと、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者の福本勝利さんのお母さん、福本恵里さんからのメッセージをお届けします。まず、井戸兵庫県知事からのメッセージをお聞きください。
皆さんこんにちは。兵庫県知事の井戸俊蔵です。北朝鮮により長きにわたり自由を奪われている拉致被害者の皆様、そして有本さんをはじめ帰国を待ちわびているご家族の皆様、そのご心痛を思うと言葉もありません。今年に入って北朝鮮の態度が軟化し、初めて実現した米朝首脳会談では拉致問題が提起されました。このような動きが見られる今こそ、国民一丸となって声を上げ、北朝鮮に我々の強い意志を伝えていかなければなりません。本件は県庁ロビーでのパネル展示や署名の呼びかけなど、これまでから県民に拉致問題を訴える取り組みを続けてきました。私自身、少しでも多くの方に問題意識を高めていただきたいとの思いから、有本さんからいただいたブルーリボンを着用しています。県職員にもブルーリボンバッジを配布して、職員一丸となって確固たる意思を示していきます。また12月21日には拉致問題啓発舞台劇恵みへの誓い奪還を公演します。一人でも多くの方に公演をご覧いただき、拉致問題への認識を深め、その悲劇を心から理解していただくことを願っています。拉致被害者の皆様、日本ではご家族をはじめ多くの仲間が皆様のことを思い、皆様の帰国に向けた取り組みを続けています。大変な厳しい日々をお過ごしでしょうが、気持ちを強く持ち、くれぐれも体調に気をつけながらふるさとに帰る日をお待ちしてください。 私たちも皆様の元気な笑顔を見られる日まで救出運動をしっかり続けてまいります。
井戸兵庫県知事からのメッセージをお届けしました。続いては北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者の福本勝利さんのお母さん福本恵里さんからのメッセージをお聞きください。
こんにちは、勝利の母親の恵里です。まあ、こういう場所は初めてなんでドキドキしてますが、息子のために頑張ろうと思って今日やってきました。息子が拉致被害者の会の方にお世話になってもう二十数年経ちます。息子がいなくなった頃は私も40代でしたが、今60代半ばになり、ちょっと年を感じるようになりました。というのも私この春にちょっと脳梗塞で急遽入院ということになりまして、すごく発見が早かったので今何の後遺症もなくこうしておれますが、その時にもし関心不随とか何かあった時、ああ私どなりは分かれへん、年関係なく今私ができること何かなってすごく考えた時、主人と息子のことは弟たちの心には残ってます、でも語りとしてゆくゆく私たちがいなくなった時残したいなって、それがすごい思いで来たんですね。そして主人と二人で福本家の墓にまだ死んでいないから赤い字で息子の名前を彫っとこうかと、そしたら息子の形が残るんですね。ただ、10のうち1、息子が死んだって知らせがない限り、私たちはもう夫婦はもうすごくもう心の隅に残ってます。もうだから言いたいのは、生きているうちに帰ってこれなくだったら元気やっていう知らせが欲しいです。もう最後になりますが、亡くなったという知らせはもう絶対にいりません。それが本当に心から思う母親の気持ちです。帰ってくるまで待っています。勝利帰ってきてください。ありがとうございます。
皆さん、お聞きいただけましたでしょうか。拉致問題の解決に向けては国だけでなく兵庫県もできる限りの取り組みをしています。また日本政府が認定した拉致被害者のほかにも、福本勝利さんのように北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者は少なくとも800人以上にも上るとみられます。政府は北朝鮮に対して、これまで認定している拉致被害者に限らず、すべての拉致被害者の安全確保と即時帰国を繰り返し要求しています。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我美芳さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。 日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 9705kHz、 夜11時30分からは周波数 9450kHz、 深夜1時からは周波数 7335kHz、 深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時、12時30分、深夜1時30分からは周波数 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。